こんにちは。6月30日、第348回の気まぐれラジオです。今日はゲストにお越しいただいてます。静岡県のエコエデュという、NPO 団体の理事長の山本さんです。山本さん、こんにちは。
こんにち
どう
は。ご
も。
無沙汰してお
こ
り
ちらこ
ます。
そ。エコエデュと言っても多分わかんないと思う。正式名称は、NPO 法人静岡環境教育研究会ですね。はい。お久しぶりですというご挨拶をさせていただいて、以前私は月1回、このエコエデュさんに通ってたことがあるという。ね、懐かしいですね。昔の話です。とは言っても、聞いてらっしゃる方はわかんない方もいらっしゃるんで、少し山本さん自己紹介をしていただきたいんですけども、まず山本さんってどんな人っていうところからスタートしましょうか。はい。ちょっと自己紹介をお願いできますか。
改めまして山本由佳と申します。もうすぐ50になりますってもう言っちゃおう。
そうなの？
で すよ。
聞かなかったことにしよう。
ありがとうございます。ただこのちょっと50年弱の時間っていうのが多分とても大事で、私は大学の時に、農学部の元林学科ですね。私が入った時はすでに名前変わっていたんですけれども、要するに、それまでサラリーマン家庭に育ち、本が大好きで、体育は全然ダメ。だけど、虫とか自然のものは大好きだったって、ただのちょっと文学少女みたいな、そんな女の子が、林業の世界に急に飛び込んでしまったんですね。
なんでそう、林学なんて言っちゃったの？
そうですね。恥ずかしいですけれども、ジブリの映画を見てしまったからじゃないかな。
ああ、すごいね。
多
そうで
分、
すか。
時代の流れにジブリの映画がこうピタッとはまって、その頃の私にちょうど響いてしまった
な
ん
る
だ
ほど
と思
ね。
います。
そう
そん
す
な経歴で、そこから不思議なことに、
か。
この50年弱、森林林業農業環境に関わらなかったことがないんですね、仕事で。派遣社員で3ヶ月 NHK に勤めただけです。関係ない仕事
そ
を
んな
し
こ
た。
ともやったんだ。
ちょっとそれくらい、アウトドアがどちらかと大得意ではないのに、こんな人生を歩むことになり、今は先ほどご紹介いただいた、認定 NPO 法人静岡環境教育研究会。皆さん多分聞いてる方、想像つくと思うんですが、ローカルの、小さな環境教育の市民と共にやってる団体の、今はいろいろありまして、理事長ということに
も
なっ
とも
て。
と山本さんは静岡の出身なの？
静岡出身です。
ね。だから、ふるさとというか、地元というかに根を張って活動する結果としてね、なっ
そう
た
です
と。
ね。
なるほど。どんな活動をエコエデュがやってるかっていうのをちょっと伺えます？
自然学校と呼ばれる、いろんな団体おありで、私たちずっと大きなところもたくさん、尊敬すべきところ存じ上げてるんですけれども、私たち本当に小さい森を、県営林で、静岡県が学習の森として整備しているところの、指定管理にすらならないっていう小さな委託事業を核にして大きくなってきたんですが、歴史としてはもう30年、32年。
もうそんなになる。
そうなんです。私はその頃もちろんいないんですけれども、32年前に任意団体として、市民団体が立ち上がりまして、10年ぐらいは手弁当ですね。で、2000年に法人格、NPO 法が、成立した直後に法人格を取り、そこからその県営の森を中心に、いろんな委託事業を行政からいただいて、そこで核ができていった。で、 皆さん多分お分かりになると思う。2011年の震災で、もう世界がガラッと変わってしまい、そういった指定管理や大きな委託が来ない時代がやってきまして、そこで私たち、せっかく草の根なんだから、草の根の力で主催事業を育てていこうと決めた。それがここ10年ですね。そんな30年で、みんなと共にやってきた、そんな、環境教育の NPO
な
で
るほ
す。
ど。今、そのやってる主催事業ってのはどんなことやってるの？具体的に。
はい。私たち本当に地域密着でやろうっていうのを、苦しい時期にきちんと言語化して決めまして、理事や事務局とちゃんとそれを握りまして、目の前にある価値を生かしていこうということで、自然体験のコア年齢がですね、普通、キャンプとかって言うと小学生以上になってくると思うんですけれども、0歳から12歳ぐらいまでです。これがコアで、一番初めに年齢が低いプログラムは0から3歳の子供、お母さんのプログラムですね。週2回やっていて、いつ来てもいいよという、そういったもの。で、上上がると3から5歳、6歳前ですね。森の幼稚園っていうスタイルに行かれてる、今はそういう方も多いと思うんですけど、うちはもう、あくまで社会教育っていうスタンスを守ろうということで、幼稚園早く上がった後の、習い事ですね。習い事のようなプログラム。これは毎週なので月謝制なんですけれども。はい、それがあります。で、小学生入るとバンと数が増えまして、8。ちょっと数えるの難しいんですけど、毎週やってるもの、毎月やってるもの、長期休みにやってるもの全部。はい、8、9ぐらいあるんですね。それで、特徴的なのは、最近特に、共働きのご両親にも対応できるように、お母さんが必死で運転してこなくて済むように、送迎付きのプログラム、ジャンプの、送迎付きプログラムが、これが大ヒットしてまして、夏休みの長期休みと、あと毎週の塾ですね。毎月1万5千円月謝がかかるんですけど、静岡ではとても高いんですけれども、それでも週3回満員になってるっていう、そんなプログラムを
何、
作って。
ジャンボタクシーを指定したところ回ってもらってるわけ。
ポイント回って、毎週のプログラムはもう学校にそのまま乗り入れるようにな
る
き
ほど。それ
て、
をタクシー会社と契約して。
そうです。
すごい。面白いね。
そんなこんなで年間400日ぐらい稼働してます。
すごい。
そう
素
で
晴らしい。それ実際の活動は森の中で、まあ、ぶっちゃけ平たく言っちゃうと遊んでるっていうこと？
そうですね。そこもちょっと工夫してまして、私たち教育関係者だった人が多いんですね、スタッフに。こだわり屋が多くてですね。主体的な学びを ぜひやりたいということで、子供たち結局遊ぶんですけれども、集まったその時にまず議論から始めるんですね。今日何やりたいっていう。意思の表明と、あと絶対に多数決で決めないっていうのはルールになっているので、たとえ一人の反対者が、一人しか反対者がいなくても、その子も含めてみんなが納得する納得会を見つけて、それから外に行くっていうのを、
素晴らしい。手間
う
が
ち
かか
の、
るけれども、一番子供が成長する仕組みだね。いい
み
ね。
んないい顔してます。
でもそうは言っても、今のはいい仕事してるなぁとは思っても、まあ、こういうこと聞くと失礼かもしれないけど、ぶっちゃけ苦労もあるよね、きっと。
そうです。
苦労の方が多い。
でも、あれで、長ってつくのは苦労しろってことですよね。
そうね。まあね。
苦労も楽しめるぐらいじゃないとできないかなと思うんですけれども、そうですね。多分、業界の方が多い気がするので、本当にぶっちゃけて申し上げると、私、自分のところの、プログラムの1回あたりの参加費ですとか、うち以外の、 周りの小規模、中小規模の、団体さんの参加費を調べて平均取ってみたことがあるんですね。子どもの命を預か何時間も預かり、アメプログラムを作り、前後もすごい準備がいるのに、1人1回2000円ぐらいだったんです。どう弾いても、私の電卓がおかしいんでなければ、これでは無理なんですよ。そ
うそう、0桁1つ違うだろうっていうようなね。
そうなんです。とはいえ、さっき月謝1万5000円でも正直安いんですけれども、静岡で1万5000円以上子どもの習い事に、それも成績と結びつかないことに出せる方はいらっしゃらないんですよ。それをどう単価を上げていくのかっていうのは非常に大きな悩みで、もう一つなんですけれども、多分皆さん心当たりがあると思うんですけど、環境系、自然とか子どもに向き合いたい人ってお金の話したくないんですね。だけど、そこも視点をちゃんと持ちながらプロとしてやっていけるっていう人たちをローカルでどう育てていくのか。私たちそういうわけで市民活動から始まったものですから、お金の話っていうのは大変品のないことで、長くできなかったです。それでも時代とともにいろんなお仕事が増えて良かった時期もあるんですね。そこが震災前後ですね。そこで急落していろんなお仕事がなくなってきた時に、やっぱり非常に辛い思いをしまして、たもとを分かたざるを得なかったメンバーもいますし、その時期に桜井さんにお世話になったんですね。組織の立て直しということで。そんな苦労の中で、やっと最近ちょっと社会から認知もされて、そういった変わったプログラムであっても、送迎付きのプログラムが、ちゃんと静岡に根付き、やっと踏み出せたって感じがしていま
Facebook
す。
でちらっと何とか賞とか取ったんだよね。
そうなんです。実は、
よく見てなくてごめんなさい。
いえ、とんでもない。環境大臣賞を今年
す
い
ご
た
い。
だきました。で、実は2013年には、子ども若者部門で内閣総理大臣賞もいただいていま
そう
し
だよね。
て、
その時はなんか俺、記憶に
そう
ある
だ、
わ。
パーティーに来ていただきましたね。ありがとうございます。というわけで、ダブル大臣賞。
すごいね。地方の小さい組織だなんて言ってられないね、もう。なるほどね。でも、あれでしょ？今、何人いるの？スタッフ。
スタッフ、有給、雇用されているスタッフは、6人、7人いるんですけれども、フルタイムに換算すると、5人ぐらいですね。た
でも、
だ、私たち有償ボランティアと言いながら、ボランティアの域を超えるような能動的な NPO、古参の NPO 会員さんがたくさん、助けてくれていまして、その方々は大体40人ぐらいは、いま
一
す。
番いい形だよね。当然のことながら、5人ぐらいのスタッフは、普通にお給料が当然のことが出てるわけだし、その40人の優勝ボランティアも、その優勝だから、ある程度のお金は出せてるわけでしょ？それは、このコロナの中でもなんとか続けてきちんといけて
そうで
る。
すね。
素晴らしい。
ボランティアさんの、マネジメントって言葉は使いたくないんですけれども、ボランティアさんとの関係づくりってとても大変なんですが、このコロナで進化が発揮されたなと思います。仕事じゃないので皆さん舌を向かなかったんですね。
素晴ら
子供
し
と
い。
会えなくて寂しいとは言ってましたけれども、折れない情熱と一緒にいるっていうのはこんなありがたいことかって思いましたね。
まあね、これでコロナが収まればまた、ガッて前へみんなで、走っていけるんだろうけども、先々どう？もうワンステップ踏んでやろうとか、なんかこうなったらいいな、みたいな 夢があるの？
はい、あります。
何？
自然体験で育つ子供の先の姿って、皆さんお考えになったことある方も多いかと思うんですけれども、私たち、たくさんのさっき申し上げたプログラムの、次のステップとして、自然や里山を離れてもいいから、プロジェクトを1年間かけてやりましょうという、そういうちょっと実験的なプログラムをやってるので、そこでは子供たち、パソコンも iPad も与えていて、で、グループウェアも使わせて、見事に使うんですよ。時々喧嘩もしてますけれども。だって、で、イベントもしやるってプロジェクトが決まったら、チラシも SNS 発信も動画も全部子供たちでやりきってるんですね。何を申し上げたいかというと、森大好きな子供を育てたいわけじゃないんです。今の時代を生き抜く子供を育てたいので、非常に基盤としての、下のベースとしての自然体験の先を作りたい。それはおそらくキャリア教育とか、それこそ企業さんだったら若手の人材育成とか、起業家ですね、イノベーターを育成するとか、それに全て結びついてくるはずだと思っていて、ね、そのイメージを、そのビジョンを拡大して、行政さんや企業さんや皆さん一緒に事業をやりたいです。だから私たちに投資する価値がありますと 言いたいですね。はい。
いいことだ。今、総理社中ってやってるでしょ？で、そこの若い筆頭の幹事なんかもやっぱ同じようなこと言ってるよ。もしかするとあなたの方が先歩いてるかもしれないね。
一緒にやりたいです、そう思ってくだ
はい。
さった。
聞いてるか、小沢くんって、こういう目しちゃいけないかもしれないけど。すみません、ありがとうございました。で、ぜひ、これからも頑張ってというか、そんなにはっちゃきになるよりも、コツコツと楽しくね、やってくれるといいなと思いますね。いいお話聞きました。ね、地方の団体だからって、侮ってくれるなよっていう気持ちで頑張ってください。
世界とつながってまいりま
お
す。
ー、いいね。ぜひ。本当に今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとう
ね。
ございました。
また、コロナが収まったら、どっかで実際に会いましょう。
楽
どう
し
も本
み
当
で
に、
す。
ありがとうございました。
ございます。
というわけで、静岡の山本さんにお話を伺いました。こういうインターネットを使ったりだとかと、自然の体験とどう結びつけていくかって、とっても大切なテーマをチャレンジしようとしているところってすごく素敵ですよね。ぜひまたどっかで、本当に冗談抜きで一緒に活動ができたらいいなというふうに思いました。それでは今日はこれぐらいで、また明日。明日はもうないんだよ。また、今日は水曜日だからまた木曜日ですね。失礼します。